渡辺町、日本共産党、学校教育の充実と学習環境について。質問、1、就学援助費の準備金について、入学前の支給がなぜできないのか。2、学校トイレの洋式化はどれほど進んだのか。3、義務教育の無償化をしていくため、給食費の無償化を制度化できないのか。4、少人数学級の前倒しの要望にどう応えるのか。答弁。1、準備金は在籍を支給条件にしていることから、4月中旬の支給となっている。2、トイレの洋式化は 62.5%。3、給食費の無償化は多額の財源が必要であることから慎重な検討が必要である。4、少人数学級の取り組みは国に対して要望していく。要望、入学前の準備金支給を来年から実施し、学校給食の無償化の検討、トイレの洋式化のさらなる整備を要望。市独自で教職員を増やし、丁寧に指導できる少人数学級の推進を求める。新型コロナ感染症対策について。質問。1、高齢者を対象としたワクチン接種で困難が予想される事象と配慮をどう考えるか。また、現在の市の感染拡大防止対策とは何か。2、生活困窮者支援として行っている緊急小口資金、総合支援資金の貸付件数は。答弁。1、在宅の要介護者については、地域の方々やケアマネージャーなどに協力をお願いし、予約はコールセンターにて案内していく。感染防止対策は、ウェブサイト、広報誌、防災無線などでの広報活動、飲食店の協力状況の目視による確認など。2、2月19日の時点での緊急小口資金、総合支援資金の貸付申請は、計1111件あった。要望、丁寧な対応によって安心してワクチン接種ができる体制を要望。市民の命を守るため、感染対策の要となっている大阪府に情報をしっかり開示させ、連携を密にして感染防止対策を図り、生活困窮者支援については、生活保護の扶養照会をやめて、利用者に寄り添った対応を要望する。地域における高齢者支援施策について、質問、1、介護サービスを受けるまでの流れの周知や機会をどのように作っているか。また、第8期、羽曳野市高年者生き生き計画のニーズ調査結果の特徴は。2、コロナ対策として行われた羽曳野応援商品券事業でタクシー利用はどれほどあったのか。答弁。1、申請については、市ウェブサイトへ掲載。65歳到達時にパンフレットなどを送付し、また、介護保険に関わる講演会などを開催。地域包括支援センターや在宅サービス支援センターが訪問して制度の説明をしている。ニーズ調査では、65歳以上の夫婦のみの世帯が増えており、さらに、趣味や生きがいがある、週1回の外出も増えている。2、羽曳野応援商品券でのタクシー利用は、148万8500円あった。要望、高齢化が進む中、地域包括支援センターを 中学校区ごとに設置してよりきめ細かく支援できる体制を要望。また新しい公共交通の施策、高齢者への運賃負担の軽減の制度の創設、生活の質を低下させないよう、加齢性難聴者への補聴器購入補助制度を求める。